ケ将軍の
M 教大丈夫あわー一週間のご沙汰ですリーダーです
水野でございます
どうしたの急に
あのね、うん、先週喋れなかった話をしないといけませんよ
なんだっけ
横浜赤レンガ倉庫
赤レンガ倉庫ねやりましたね
カレー&ミュージック
はいはいはいはいやりましたね。
どうだったんですか？
いや、良かったんじゃないですか？まあ、なんか、いろんなカレー屋さんがいっぱい出て、うん、カレーが食べれて、で、ライブが聞けて、みたいな、うん、まあ、催し物じゃないですか。
うん、
で、まあ、僕らは、アーティストの、要は、バックヤードの方で、アーティストのね、うん、ケータリングをね、
そうね、
うん、カレーを食べてもらうと、僕らのカレーを食べてもらうということですね。まあ、最初はなんか、出店もね、お願いしますなんて話だったけど、ほら、大体僕らそういうの断るじゃない。
リーダーがバサッと断ったわけですね。
そうそう出店はしないっすね。僕らそういう大事じゃないんです。そうね、本当にそうそうそう。で、アーティストが食べたいって言うんだったら持ってってもいいよ、みたいな。
ずいぶんそんな偉そうだったの
そんな感じじゃなかったっけ違いますよ、よろしくお願いいたしますですよ。
だってさ、うん、俺この話はしたんだっけしたかどうか覚えてないけど、うん、最初に僕のとこに打診があったときに、うん、その、イベントの、うん、なんつうの、ディレクターさん、
うんうん、
ディレクターさんがこのラボにやってきて、うん、で、こういうイベントがあるんです。
うん、
で、うん、ぜひ協力して いただきたいと。うん、の時の、うん、その、最初のイベントの依頼の内容が、うん、バックヤードでアーティスト向けのカレーをお願いしますって言われたんだよ。
ああ、そう。
そうよ。
ほら。
だから、その、そもそもが、うんお客さん向けのブースでカレーを出してくれっていう、その依頼は、一つもなかったの、うんうん、俺たち
に。
そうなのよ。
あ、じゃあ、ちゃんと分かってる方だったのね。
まあ、分かってるっていう、まあ、上から目線で言えば分かってる方だったんです
よ。
まあ、
言ったら。よく分かってる方だ。
そうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。だから、そういう意味では、うん、あ、俺たちもね、20年やってきて、ようやく理解してくれてる人が出たんだと、ね。水野さん、このイベント集客2日間で何万人なんで、このブースでカレー出すと儲かりますよ、みたいな話されたら、
そうそう、全然。
ちょっとお断りします。まあ、なるけれども、そうじゃなくて、もうその話は一切なく、アーティスト向けの、バックヤードのカレーをお願いしますだったから、もう、俺、ちょっと前のめりになりすぎちゃってさ、もう本当に。
そうだったのか。
もう、万難を排して、やらせていただきますと。うん、いうことで向かったわけです。うん、この当日を迎えたわけですよ。うん、で、まあ、カレーを作って、
うん、2種類のカレーですね。
そうですね。で、あとお惣菜を4種類。うん、で、横浜に、うん、乗り込んで、うん。で、2日間ですよ。
うん、
で、まあ、我々は、うん、この M 教でも言った通り、うんメインの目的は、
はいはい、
キリンジとの遭遇ですから。
そうそう、キリンジとの遭遇。
ええ、
カレンジとして言ってますから、僕らね、
うん。カレンジ VS キリンジと、これがね、ついに実現するっていう、うん、これがメインの目的だったわけです。うんうんうん、そして、キリンジは、うん初日の大鳥。
初日の大鳥でしたね。
うん、土曜、日曜あるうちの土曜日の、大鳥がキリンジなんです。うん、これね、さ、単独のさ、あそこのさ、に、スタッフ、アーティストパスみたいなのかかってないカードが、その、
あ
それちょっと取ってこれ裏に書いてなかったっけ、
はいはい、
書いてある、
書いてある。出演者書いてる。
出演者書いてる。これね、うん、ですよ。
うん、
Day1、うん、土曜日。
うん、
DJ、トイ、これ俺も、紹介しなきゃよかったな、これ。読めない人がいる。
ずらーって読めない誰か。
東京ヘルスクラブ、うん、トライフォース、
うん、
サンプラザ中野くん、うん館内デビル、
うん
原田
原田さん、
はい、
原田さん、
でホフディランキリンジだ、
うん、
これで終わる
はいはいはいそうね一、ね、日目は
二日目を行く前に、
うん、
まず初日
初日
どうだったかでしょうまず説明をすると、うん、赤レンガ倉庫の目の前のところに大きなスペースがあってで、うん、そこのスペースを2つの区画に分けていて、
うん、
倉庫側にカレーのブースが2、30点ぐらい
結構あったな
ーってあって、うんうんうん、そこから、仕切りがあって、ステージ
そうライブステージ
ライブステージ、
ね、
スペースがあって、うんうんうん、でその赤レンガ倉庫カレースペースライブスペース、
うんうん
仕切りがあったこっち側一番端っこに、
うん
アーティストスタッフ楽屋裏があるわけですね。で、そこに僕らはその白テントのこう隠し、 垂れ幕で隠されてるところの、うんうんうん、テントの中で、うん、長テーブルにカレーをセッティングして、はい、でここはアーティストが自由にこう、
うんう
ん、テーブルや椅子が置いてあってね、ここでなんかその飲み物飲んだり、うんうん、打ち合わせしたり談笑したり自由にする中で、うん、お腹空いたら、うん、ここの、うん、カレンジの
カレンジの
カレーをね、はい、チケット制でね、そうそうそう、もう事前にチケット渡し合って、うん、でチケット持ってきたらこのなんか僕らが盛り付けて渡します、うん、でテーブルに行って自由に食べるになってんだけど、うん、今僕が紹介したようにアーティストが朝から夜までずらーっとあるので、うん、それぞれの入り時間があって、うん、取り巻きの人とか、うん、ミュージシャンとかも含めて、うん、入れ替わり立ち替わりやってくるわけですよ。でだから僕らは一日中こうカレーを出し続ける、うん、と、まあ期待するのはですよ、うんうん、そこに僕らがいると、うん、必ず出演者は何かしらのタイミングでそこにやってきて打ち合わせしたり休んだりするわけですよ、うんうん、全員に会えるわけ。
そうです、
うん、ここですよ。
そうです。
で初日の狙いとしては誰だった、うん、誰がいた。金次のみ。あんた狙い。
いや誰だっけな。あでもサンプラザ中野くんさんね。
そうね、
久しぶりに。
サンプラザ中野くんさんは僕らは十数年前に、ノーカリーノーライフ
でね、うん、そうでしょ、
うん、
あれそうか、水野は気づいてなかったか。あ今気づいた。俺喋ってて
やべえ。
そうなのよ、喋っててあ違うって気づいた。
違うわ。
そうだ、喋ってて気づいてて、でも三浦の方でさやったロックフェスでは出してるわけ、はいはい、
ロックの学園、
ロックの学園、ロックの学園で出してるわけ。
あそこが混同してたんだ。
そこが混同してて。
そうだわ、俺今気づいた。
あ本当今気づいた。
もう2日間全く気づかず。
あれさパパら河合さんが来てさ、
そう
あの人なんかでカレー大好きらしいからね、
う
んうんうん、で喋ってて、で河合さんと喋ってて、
ね、
喋ってる途中でやべえこれ違うと。
これ何かというとですね、うん、昔ノーミュージックノーライフっていう、まあ今でもやってるのか、タワーレコードのキャンペーンのあれがあって、あれをもじって、
う
ん、でも全く同じ、うん、あのノーミュージックノーライフを制作しているクリエイターたちで、うん、ノーカリーノーライフっていう、うん、僕らのコンピレーション CD の発売を記念した、
ちょうどビクターから
出したポスターを作ったんですよ。
そう、ビクターから作ったんで、まあ、ちゃんとしたこう音楽のね、その CD として出すんで、そうそうそう、
じゃあオフィシャルに作った。
じゃあタワレコでそれバーって宣伝しましょうみたいな、
ね。カリー番長をね、数々のものをパクってきたカリー番長が、数少ないオフィシャルにパクったやつね。
そうそうそう、
でそれを、まあだからタワレコどうも OK、うんうん、OK した上でその制作スタッフクリエイターたちが、うん、集まってノーカリーノーライフでポスターを作ります。そこに、うん、代々木公園に当時4人組だった東京カリー番長、うんうん、僕とリーダーと慎吾和尚と、うんうん、この、4人組プラス、うん、サンプラズの中野くんさんが集まって5人でスプーンを持ってノーカリーノーライフってやった写真を撮った、うん、この記憶があったんで、それぶりだなと思って。
俺はその話を
土曜日ね、
そうそう、
でこの話をパッパの河合さんに、
そう
でサンプラザ中野くんさんには僕ら
前に十数年前、15年ぐらいまだとかですけどって話してて、
でパッパラさんはなんかちょっときょとんとして、
う
ん、
そうそうそう、
あ
そんなことあったんだ、つって、
で俺もなんか、うん、まあまあそれはパッパラさん知らないよ ね、
そうだよね、だから俺もね、うん、なんかちょっと切り出した手前、あ、うん、俺はパッパラさんに言う話じゃなかったな、ね、と思いながら、う
ん
う
ん、思い出したんだ。
思い出した。あ違う、
何が違ったの。
サンプラザ中野くんさんじゃなかった。
はい。
大月健二さん。大月健二さんでした。
そうなのよ。俺もさっき思い出した。さっき気がついたわ。ああと思って。
そうそうそう、
あのビジュアルを思い出して。
そうなのよ。
スプーン持ってる。
そうそうそうそう。
大月健二さんじゃん。
そうそうそうそう。
ほらね、どっちにも失礼な話だよ。俺たちの中でもうその認識がもう、そうそう、
認識でもなんかね、
ごっちゃになってんだもん。大月健二くんさんだった。
くんついてないけど。たまちょうど同じ時期、あの、うん、大月健二さんはビクターで、うん、そのインド料理店でかかってる BGM みたいなコンピレーション出したんだよね、
う
ん、インド音楽のね、
そうだそうだ、
そのなんか抱き合わせ、言い方が悪いけど抱き合わせ、だビクター側としてもこの 2つ の、 あのプロダクトの CM にお金使えるからっつって、うん、ドーンってやったんだよね。
そうだった。
そうそうそう。そう危なが、本人じゃなくてよかったと思って。
でさ、結局ね、うん、さっき話したその楽屋裏のその状況ですよ。だからいろんなアーティストが入れ替わり立ち替わり来る。
うんうん、
でも、俺たちもね、うん、話をしてたのは、うん、本当に全員が来るとは限らない。
そうね。
ね。
そうそうそう。
で、まあ、初日は今のラインナップ、
うん、
2日目でね、
うん、
まあ、有名どころ兼、
うん、
僕らが、うん、まあ、できればお会いしたいと思ってたのは、
うん、
まあ、パフィーと真心ブラザーズですよ。
ね、
この日曜日に関して。
日曜日に関して
はね。で、僕はパフィーのアミさん、うん、あ、うん、パフィーのお二人ともか、
うん、
はラジオで一回喋って
ん
の、
うん。
で、真心ブラザーズも二人とも、ちょこちょこ何かしらのタイミングが合ってんのよ。
うんうんうん、
で、だから久しぶりだから、うん、こう、ここも会えるな、
うんうんうん、
だからそういう意味で言うと、
うん、
まあね、この、皆さん、
うん、
リスナーの皆さんもご存知なところで、
うん、
サンプラザ中野くんさん、ホフディラン・キリンジ、
うん、
パフィー・マゴコロブラザーズと、
うんうん、
そうすると合計、まあ、中野くんさんの場合はパッパラさんも含めて2でしょ、
うんうんうん、
ホフディランで2、
うん、
ね、あの小宮山くんと渡辺ゆびさんと、うんうんうん、でキリンジはまあ再結成されて5人になったけれども、
う
ん、まあ我々は堀米兄ですよ、
そうそうそう、ね、
堀米兄で1、
そうそう、うん、
でパフィーで2、マゴコロブラザーズ2と、これ9人ですよ、
9人、
うん、9人、まあ急戦するわけですよ、
急戦、ね、しますよ、
急戦して何勝できるのか、
うん、
まあ要するに会えるのかどうかってことが、
うん、
まあ関心事だったわけですよ、
うん、
とはいえ、うん、まあそこそこの大御所有名人になってくると、
うん、
このスペースにも
そう
楽屋裏
ね
来ないかもね、
そうだね、一応アーティストはちゃんとアーティスト専用の、
うん、
あの楽屋が用意されるのね、その
ライブ
の
パフィーの部屋、
そうそうそう、部屋、
キリンジャキリンジの部屋、
そう、うん、用意されるから、
オープンスペース、要するにスタッフ、うん、アーティストのみのオープンスペース、リビングみたいなところに俺たちはいるわけだ
よ、うん、そうそうそう、
だからそのリビングに自分の小部屋、うん、個室から出てリビングに行くかどうかは、
うん、
その人たちの、
うんう
ん、こん、なんていうか、好き好きだ。
好き好きなんです、
ね、うん、そう。そのせいで決められるから。
そうそうそう、そう。だから、その、リビングには一応、僕らのカレー用意されてるし、
うんうん、
あとは、ドリンクが置いてあったり、
ね、
誰かの差し入れがあったり、うん、ちょっとしたなんかおつなしがあったりみたいな。
そうそう、でも、そんなの大御所になってくると、ちょっとマネージャーにお願いして、ちょっとカレーとドリンク持ってきて、
うん、持ってきてみたいになっちゃうから、ね。
だったら、俺たちは会えないわけですよ。
そうそうそうそう。
で、初日の結果ですよ。
うん。
一人だけ、会えなかった人がいるんですよ。
うん、サンプラザ中野くんさんね、
はい、
はい、
これだからパッパラーさん、ホフディランのお二人、
うん、
それから後から話します堀米兄には会ってるんです、僕らは、は
い、堀米さんには、
ところがサンプラザ中野くんさんには会えなかった、
会えなかった ね、
うん、丹野くんさんには会えんのに、俺たちは
丹野くんさんは俺すぐ会えんのに、
いつでも会えるのに、
そうそうそう、いつでも会える、
中野くんさんには会えないわけですよ
そうですよ、
うん、でね、
うん、
これは中野くんさんはベジタリアンなのよ、
まあ、そうだね、
で俺は木曜日ぐらいに、うん、これから仕込みをする始めるっていう時に、
うん、
連絡があったの、
うん、
なんかそのベジタリアンですけど、
うん、
食べられますかって問い合わせが来てます、うん、で僕はメインのカレーは両方とも肉使うけれども、
うん、
それ以外のお惣菜4種類が全部完全なベジだから、
う
ん
う
ん
う
ん、肉を盛らずにベジだけで、
うん、
でももう十分食べ応えのあるプレートになるから、うん、でこれでいいですよって言ったら、ああ、うん、安心しました、ありがとうございますっていうのがやり取りがあったから、
うんうんうん、
中野くんさんが来るはずだと、
うんうんうん、
ねと思ってて、
うん、
で来たら、
うん、
ノーカリーノーライフの話をしよう、
そうそうそうそう
思ってたけど結局来なかった、
ね、来なかったね、そう、
でも来なくてよかったね今思う
そうなのよ、
もう本人来ててノーカリーノーライフ以来ですよ、なんて
ポカーンですよ、
あ
ーって言われちゃ
ったこれはよかったね、
そうそうそう、
パッパラーさんはめちゃくちゃ面白くて
面白かったね、
ノリもいい人ね、
そうそうそうそう、うん、なんか俺らの持ったカレー持って自撮り写真撮ってたね。
そうそうそう。
そうそうそう。Facebook とか上げてたよね。
そうそうそう。で、あと、まあほら、ホフディランはもう小宮山くんがね、う
ん、
いつものあれだから。
そうそうそう。
でも小宮山くんだって俺たちのブースの向かいでレモンライス出してたもん、ね。
そうそうそう。当初に予定なかったのに、出したい出したいっつって。
俺もついには、ついに初めて食べましたよ、レモンライス。いや
俺も食べちゃったわ。
あ、食べた。
食べちゃった、ついに。なんかもう。
俺も渋谷店で初めて食べたいと思ってたのに。
ちゃんとお店でね、
そう食べ
テイクアウトしたものを食べようと思ったけど、
だから何中祭りの時も俺なんか食べないで我慢したのに。
でもさ、この間のその赤レンガの時も、
うん、
ソースがなんか違ってたらしいね。
らしいね。
そうそうそう。
そうそうそう。
だからまあ正式なのはまだ食べてない
けど。で、小宮君喋った。で、渡辺ベイビーさんもカレー食べてくれて、僕ら喋った、
うんうんうん。
で、ですよ。本命、ど本命。
ど本命ね。
うん、
最後に、最後に。
あのね、大鳥でしょ。
ラスボス。
で、ホフディランだと小宮山君がもういて、
うん、
そんな、小宮山くんなんかレモライスもあったからな、結構喋ってたじゃん。喋、うんうん、ってる時に、うん、まあ、小宮山くんの出番の後、キリンジだから、うんうんうん、で、堀米さんも来たんだけど、うんうん、まず、うん、まず大前提としてですよ。うんうん、僕らは、もともとの予定は、うん、キリンジが来た時に、うん、キリンジをパクったロゴマークの T シャツを着て、
うん、そうだね。
ね、で、堀米さんが来た時に、うんうん、あ、これとなるのか、イラッとして、
う
ん、こうスーッと帰って、うんうんうんうん、後で事務所の怖いお兄ちゃんが来て怒られるのか、ね、
脱げって言われる
よね。ここはここが俺たちの戦いだったんですよ。ところがですよ、
う
ん、我々が土曜日に、うん、カレンジメンバー私と、うん、リーダーと、うん、一人、うん、高校生ですよ。
そうそうそう、
ね、名前を言えない。
まあ、
言ってもいいのかな？わかんないけど、
まあ、やめていきましょう。
高校生ね。もう3人組で、うん、3人が着てた T シャツ、うんうん、カリーソルジャー。
そうなんだよ。あの、間に合わなかったってやつですから、ね。
はい、そうなんですよ。カレンジの T シャツが間に合わず。
間に合わず。
で、どうするってなって、うん、で、まあ、でもなんか、ジャズと風俗ってわけにもいかないし。
うん、そうなのよ。
じゃあ、まあ、レコード会社は違うけれども
違うけれどもね、そうそうそう、
カリーソルジャーで行こうと、
うんうんうん、
でカリーソルジャー来てった。そうそうそうそう、だからもうそこでまず、うん、そのカレンジキリンジの絡みはもう期待できない。
そうだね、うん、
期待できなかったから、うん、もうしょうがないと思ってたし、もっと言えば、うん、キリンジの堀米さんに会って話をすることをすごい楽しみにしてたものの、うん、我々は土日の2日間で日曜日の仕込みを、うん、帰ってからやんなきゃいけない事情があったわけ。そう
そうそう、ね、さっと帰ってやらなきゃいけないから、
だって横浜からさ、会場からさ、うん、この代々木のラボまで1時間ちょっとですよ、うん、車で、うん、でそこ戻ってきて、そっから翌日の仕込みをするって考えたら、うん、まあまあ早めに横浜の会場出なきゃいけないわけ、うんうん、ところがキリンジは大取りでしょ。
だからね、
どうしようか、そろそろでも片付け始めたいよね、うん、でチケットもさ、もうあと、うん、
数枚みたいなね。
数枚。もう本当に2、3枚よ、うんうん。2、3枚ぐらいのチケットで、この2、3枚の人の中に、堀米さん入ってるけど、
うん、
でもこの2、3枚早く出てってくれないかな。ね、
そうそうそう、
この2、3枚を 俺たち渡せればもう片付けて、次の仕込みに入れる、うんうん。でも堀米さんには会ってないと思ってたら来たの。
う
ん
う
ん、フラット。
そう、来た。
でさ、もうさ、俺はなんかちょっと、あの場所を開けてる時だったんだよね、確か。
ああ、そうだったっけ。
うん。多分ね、うん、ちょいちょい、ほら、テントからすぐ出ると、もうライブ見れるから。
見れるからね。
で、そうだ、ホフディランが、もうライブ始ましたのよ。うん、で、小宮山くんが、うん、俺らに、ちょっと本業行ってくるねって言って。
そうそうそうそう。
で、
本業ね。
でさ、本当に本業なのそれ、今からライブ行って。
ね。
で、
今や。
で、俺が、本当に本業かどうかをチェックしてくれって言って。で、行ったらさ、
う
ん、あ、ちゃんと歌えるんだ。小宮山くん。
本業だったね。
もうかっこいいじゃん。
盛り上がってたしね。
そうで、それ俺見てたよ。で、戻ってきたら、次の出番を控えてる堀米さんがいたわけですよ。うんうんうん、で、その時に、うん、あ、堀米さんだと思って、
うん。
で、カレーもあとほんのちょっと。うん、で、チケットもあともう2、3枚で、
うん、
多分ね、彼は、うん、チケットはその時は持ってなかった
からね、うんうんうんうん。
で、多分スタッフが持ってたかなんかで、ね。で、先に、小宮山くんのレモンライスがあるってことを小宮山くんから聞いてたみたいで、うんうん、レモンライスのところに、うん、まあ、並んで、で、
ね、
レモン、並んでっていうか、レモンライスをこう、サーブしてもらった、うん、で、俺らの方に来て、うん、で、こっちのカレーがあるのも、うん、もう、うん、堀米さんも知ってるから、うんうん、多分聞いてるから、うん。で、こっちも行きたいんだけど、これは、
うん、
ライブの後にする、
うん、
あ、ライブの後も残ってますかみたいなこと聞かれたんだよね、そうそうそう、俺たちはね。で、うん、リーダーが、うん、いやもうありませんと言ってない
言ってないよ、
言ってない、
そんな俺は冷たい男じゃない
言ってない、
ね、言ってない、
言ってない、うん、言ってないんだけど、うん、堀米さんがさ、うん、すごいいい人でさ、
うん、
カレーすごい食べたいんだけど、
うん、
でもこれからライブ、うん、そして、うん、レモンライスをとりあえずお願いしてる、うん、でレモンライスこうパックしてもらったやつを手に持ちながら、
うん、
俺らのとこ来て、うん、もうカレーライブ終わった後食べるでも残ってますか、うん、で、あ、僕ら全然いいですよ、うん、ていうかむしろ僕ら、
うん、
今日堀米さんに食べてもらうためにここまでやってきてますねっつって、ありがとうございますって会話してね、
うん、
でもちょっと、
うん、
とりあえずライブ前は、
うん、
レモンライス持ちながら、うん、 友情あるんで。
そう。
友情あるんで。友情あるんでを3回ぐらいしたのよ、俺たち。
友情推ししてきたね。
これ友情あるんでは何かというと、堀米さんは友達の小宮山くんがやってるレモンライスを先に食べといてあげたいと。その僕と小宮山くんとの友情があるんで、まずレモンライスをライブ前は食べるけれども、でも君たちのカレーも食べたいんだよ。ライブの後に。ここは友情ないんだよ。
まだね。ここまだないからね。
まだ友情ないんで。あの、ライブの後に、ちょっと友情あるんで。友情あるんでのエクスキューズを何回もするのあたりがもう、めちゃくちゃいい人じゃん、この人。友情あるんで。友情あるんでっつって、あの、奥のテーブル行って、レモンライスを食べて。で、でも俺は、俺たちその時にさ、あの、友情あるのは分かったけど、でももう、俺たちは、次の日の仕込みをしなきゃいけない。片付けたい。
そうなんだ。
で、あの、どうせライブ後に食べるんだったら、もう、その時、俺たちもうね、入れないから、で、盛り付けをして、上蓋をして、で、堀米さんが自分たちの楽屋に帰る前に渡してね。で、これあの、もう、あの、ライブ終わった後食べてください。で、ありがとうございますって言って、まあ、楽屋に戻っていったわけですよ。そして我々は、ホフディランの、ライブの最中に片付けを終え、ホフディランのライブが終わる前に撤収をしてしまったわけですね。すなわち、キリンジが聞けなかった。
聞けない。一曲も聞いてないんです。
そうなんです。
そう。
これだからね、まあ、堀米さんは、おそらくカレーは食べてもらったと思いますよ。ところが、その感想は聞けなかったし、キリンジのライブも聞けてないし、じゃあ俺たちは何のためにあの2日間のライブに出たんだと。ね？本末転倒だよと。でもまあ、とりあえず。
一応コンタクトしたからね。
そう。だから T シャツも間に合ってないし。もう想定してた絡みはほぼできなかったけれども、一応言葉を交わし。
最低限の言葉交わしはしました。
言葉を交わしてカレーを渡した。
渡した。
ここまではやったんで、また来年ですよ。
そうだね。まだ来年も多分、ね、友達な状態じゃないけど。
いやいや、もう来年は友達でしょ。
本当？私だけだけど。
来年にはさ、もうさ、来年はもう、あの、小宮くんのレモンライスはあっちのでっかいブースの方で、お客さん向けに。
売ればいいね。
売るでしょ。で、売るから、俺たちはまた来年もバックヤードでカレーを出す。その時に、もうレモンライスがないから、小宮くんの友情は、もうそこにはなくてもいいから、今度堀米兄がやってきた時は、友情あるんで、友情あるんでって言いながら俺たちのカレーを食べてくれるわけですよ。
友情あるんで言ってくれたら嬉しいな。
そう。だからね、1年ずつ、毎年一歩ずつ俺たちは、
一歩一歩ね。
堀米兄に近づいていこう。で、来年はなんかうまいことシフトをね、こう組んで、ライブまで聞けるように。
そうね。
で、ライブ終わった後に、その堀米兄との、またね、お疲れ様でした。ちょっとこう、コミュニケーションもあって、ちょっとずつ近づいていくっていう。
友達度合いを深めて。
そう。友達あるんで、ちょっと深めていくっていうね。そういう作戦でちょっと。ちょっとずつ、一歩ずつやっていこうかなっていうね。
そうね。
感じでしたね。これでですよ。もうピピピが鳴ってだいぶ経って。
だいぶ経つよ。
ね。
どれぐらい
これもいけるかいけないか分かんないぐらいですけれども。
あと
問題は。
23分。
問題はですよ。まだ土曜日の話しかしてない。
じゃあ日曜日は来週。
来週。
来週
来週日曜日の話。
はい。一旦 CM です。
将軍足利義で父足利義晴の地位を受け継ぎ11歳にして全国平定剣豪と呼ばれ自ら剣を振るった将軍である。
アウトドアで片手鍋を振るう緑川信吾。この男のカレーが切り開く新たなるフィールド。
カレー将軍いざ全国平定。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
はい、では行きます。
はい、
こんにちは。 M 強バーリターンズ第2回第3回にお邪魔しました。
ありがとうございます。
ちゃんとリターンズって言ってくれるあたりが、
ね、たりが
リターンズつけた甲斐があるっていう話だよね。だね、こっちもね。
そうだね、
遠い地方に住んでいるわけですが、
うん、
お
う、
うん、第2回に続き第3回も、うん、東京での予定がある週末に、うん、M 強バー開催とのことで2回続けていくことができました。
すごい。
こんな偶然が続き嬉しい反面、2019年の運を使い果たしたのではという心配もあったり、第2回の際に、おもこれカードを一応書いて入り口にいらっしゃった方に、うん、渡し、うん、その日は途中で帰りました、うんうんうん、誰にも言えなかった悩みも書いたので、うん、素性は明かすまいと思っていましたが、うん、後日、うん、過去第363番のおもこれで、うん、バッジとなくしてしまった例のものを送ってくださるとのことだったので、うん、遅ればせながら思い切ってメールをしました、うんうん、ラジオネームジョンさん、
うん、
なるほど、
うん、
で、
うん、
まああのこれ言っちゃうとですよ、うん、なくしてしまった例のものっていうのはね、
うん、
このジョンさんね、うん、僕がやってるエアスパイスのユーザーさんなんですよ。
うんうんうんうん、
で、前のどっかの月のレシピ の紙をなくしちゃって、
なるほど、
そのレシピの紙がもしあったらくださいって言って、それは僕はもうお送りしたんですよ、このジョンさんには。ということで、
うん、
第363番何なんだろう、
ね、何だろう、
うん、何の話したのか、うん、まあでもこの回に、おもこれを読んだわけですよ。
はいはいはい、ジョンさんが。託されたおもこれを？
そう、で、その時に、うん、悩み、多分これ、ジョンさんの、
うん、
誰にも言えなかった悩みだよ。誰にも言えなかった悩みを。
そんな悩みをね、無許可。
ダメだよ。
ダメだよ、無許可言っちゃダメだよ。
ここは、プライバシーも何もない場所なんだから。
そうそうそうそう。プライバシーの概念がないので、
そんで、その誰にも言えなかった悩みをね、
うん、
傷をえぐるようなこと言ったりするんだから。
そうね。俺らは
もう笑い飛ばして。
そうそうそうそう。
でもまあなんかそんなこんなで、
うん、
まあ M 強バーリターンズにね。
ありがとう。
第2回第3回。
ありがたいね。ちょうど本当タイミング良かったんだね。
で本当ね住所は言いませんけれども、うん、だいぶ遠い方です。
ああそうですか。
遠くに住んでる方ですよ。すごい東京のイベントよく来てくれたなっていうような、場所からの。ね、方ですけれど、
次はこれですかね。8月中にやるじゃないですか。
え、そうなの？
あれ出た。
え、何？
出た。
え？
言ったでしょ。
M 強バーやんのまた。
M 強バーやるよ。
もうやめようよ。
年内はやるよ。あと2回。
あ、そう。
817。
あ、本当だ、書いてある。
書いてるでしょ。あ、よかった。817ね。
本当だ。
そう、817あります、
ね。8月17日。
そうそうそうそう。
M 強バーリターンズ第
3回。
4回。
第4回か。あ、もう4回か。
回なるほど。
そうですよ。
うん、はい。この時にはもう、あれだね、うん。センスを持ってみんな踊るわけだな。
あ、何？
M 強センス。
できるの？できるの？それ。
いや、わかんないね。どうすんだよ。
どっちなんだよ。
いやいや、
できたらいいな。
もうさ、違うんだよね。俺ね、
うんうん、
先々週とかその前とか聞いてると、うん、もう、おもくれの人に、うんうん、リーダーがありもしない扇子を上げてる。じゃあ何々さんには扇子で
本当にそんなこと言ってた、
うん、俺どうすんのこれと思って本当に作るの扇子と思ってる。
でもさ、なんか扇子に M って書くかって話してなかったっけ。
M って書くとか、うん、なんかその将棋の名言的な、
そう、ね、俺らがこうね書く
っていう、そうそう、筆が気をするっていうのがあったわけですよ、
う
ん、
そうか。
あ、だからあれか、うん、グッズとして作らなくても、
そうそうそう、センス買ってきていいんだ、
買ってきて書けばいいんだ、
そうそう、白いセンス買ってきて、
あ、でなんかちょっとあれだ、
うん、
俺たちのありがたい言葉を、
うん、そう、
うん、
俺たちのありがたい
言葉座右の銘とかを書く、
うん、
ね、
うん、
あ、
うん、それでいいじゃん、
それはいいかもね、うん、あ、なるほどなるほど、
うん、
じゃあこのジョンさんにもセンスを、
うん、センスあげましょうか。
もう軽いね、軽いね、センスがもうバッチ以上になんか乱発されて、
俺らの手を動かせば作れるってことだったからね。
でもなんかまあまあこれ発想大変だと思うよ。
そうか、
センスは。だってなんかさ、どんな形してんのよ。なんか
今センスっていうのはそれこう棒切れでしょ。畳めば
定型外遊
備、定型外遊備だね。
ああ、そういうことか。
そう、まあでも
いいですか、ね、じゃあセンスで。
2回連続でリターンズに来てくれてるんですから、はい、それはちょっと差し上げますよ、センスを。センス差し上げます。
はい。
はいはい、
ということで、
はい、
最後、
はい、
将棋の名言
い
きます、
は
い。シンプルなやつをいきますね、はい。報われない努力はない。谷川浩司。
そんなことはない。努力なんか報われないんだよ。だよ。
あれだね。報われない努力はないなんてことはない。
そういうこと、そういうこと、
伊藤盛り、こういうことですよ、
そういうこと。 報われないからみんな努力って言うんだあれ。
これね、じゃ一応読まして、努力したのに報われない、うん、これほど辛い時はないかもしれない、うん、しかし、うん、努力が報われなかったのは一時的なことで、うん、その努力は将来必ず報われると信じて再び前進するべきだ、うん、井上啓太6年目の、順位戦、うん、C 級2組の 最終局で大逆転負けで、うん、昇級を逃した次の日に、うん、谷川浩司が速達で届けた手紙にあった言葉である、うんうん、これに勇気づけられた井上は敗戦から立ち直り、うん、翌年昇級を果たすことになったと、うん、え、人一人救ってる言葉なんですよ。
確かにね。
どうですか、
だからこの人にはまあちゃんと通じたし、うん、まあ、昇級したから成立してるんです、うん、
ああなるほど、ね、
そういうこと。
あ、なるほど、
成立して昇級しなかったら、
うん、
で多分本人は
まあそうだよね、
もっと押し込むわけですよ。
そうだよね。
そう、
いや、わかるわ。
だから逆に
俺もね、
うん、
この名言はないな、
う
ん、
そう、ちょっとね、うん、安い、
うん、報われない努力はない、そんなわけないよ、
そんなわけない
んですよ、報われないんですよ、
ほ
んとそう思う、俺も
報われないから努力ってみんな言って、
うん、
そ
う、
なんかね、
そういうことですよ、
大変だねって言ってるだけ、
だから我々は努力をしないんでしょ、
しないんですよ報われないから、
ダメ人間だね、本当にね、
はい、はい、
はい、
というわけで、7月じゃなくて終わり、もう終わりだね、もう8月になりますわ、うん、真夏がやってくるんで、嫌いな真夏がやってきますが、皆さん、あの、体気をつけて M 響を聞き続けてください、
はい、
今週はこの辺で終わりにします。バレー将軍の
M 響アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり、
おつかり。